耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島正弘です。あなたは悩み相談を受けた時にどんな答えを返す人でしょうか。悩み相談って男性の場合は大抵その解決策を探してるっていうタイプの悩み相談が多いから、理路整然と、もうなんか、それはなんか順を追って考えるとこうだからとか返したりするんですけど、女性の悩み、僕あんまり受けないんですけども、女性の悩みってね、陰口みたいで恐縮なんですけど、愚痴っぽい時って多くないですか？最近ね、これ男にも多いんですけども、それ悩み相談じゃなくてただの愚痴か悪口じゃないっていうのも結構多いんですね。それに対して理路整然と返すと、なんかこう、雰囲気が悪くなる。まあだから最近は相手の話をよく聞いて、なんかその相手に同情してあげるとか、相手を慰めてあげるとか、そういった悩み相談のテクニックを模索している最中です。本日ご紹介するのが、ある方がですね、まあ、悩み相談をしているのを、集めた一冊なんですけれども、以前にも紹介したことある著者さんですね、詳しくは後ほど語っていきましょう。悩み相談をよく受ける人、また今悩みを抱えている人はぜひこちらの本注目してみてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、見出た読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は主婦と生活者より出ております松原照子著、幸福への予見という本です。まずは著者のご紹介ですが、松原照子さん、この方は1946年10月生まれで、ご自身のブログ幸福への近道で、3月11日の東日本大震災を言い当てたことで、一躍有名になった方です。何でも松原さんは幼少の頃から不思議な世界の方々との会話ができて、これで予見、まあ、今回のタイトルにも含まれてますけども、まあ、世の中を見ると書いて予見、これによって、まあ、地震や天災、事件、事故を言い当ててきた方なんですね。で、松原さんはその不思議な力を世の中に役立てたいと考えて、まあ、常日頃から活動されているそうです。で、このあたりについて詳しくはですね、幸福への近道っていう松原さんの前著がありまして、こちらの方に詳しく書かれてますので、松原照子さん自身が気になるという方は、そちらの方もぜひチェックしてみてください。で、そちらの本出されてからですね、今月の24日かな、土曜日にですね、松原さん初めてサイン本お渡し会というのを開催したらしいんですが、定員150人を超える大盛況で、まあ、訪れたファンの方も直接お会いして声を聞くことができて、皆さん大感激していたという情報をいただきました。すごい優しそうだなーっていうのが本からね伝わってくるので、まあちょっと松原さんのファンの気持ちも分かったりします。で、今回取り上げています、こちらの本幸福への予見は、まあ、前著幸福への道に続く、一冊なんですけれども、内容としてはですね、まあ、家族、恋愛、仕事、お金、人間関係のことなど、まあ、その人生を過ごす中で悩みがちな事柄について、まあ、松原さんなりの視点で助言をしてくれる内容となっています。まあ、実際本の中ではね、寄せられた悩みがまずドーンと出て、それに対して松原さんが答えていくっていう感じなんですけども、まあ、松原さんの視点というか世界観とか物の考え方、そういったものがね、やっぱり僕はいいなというふうに思いました。具体的にこうしましょうとか、こうしたらいいですよっていう、なんか対症療法的なものじゃないんですね。心の持ちを変えましょうとか、原因の所在はここにあるんじゃないですかっていう、まあ、精神的な部分のフォローが大きいですね。まあ、悩み自体と向き合って、まあ、根本的に、解放に向かうように努める。まあ、非常に温かい気持ちで読むことができる一冊です。じゃあ早速、その内容をちょっとずつ見ていこうと思うんですけども、松原照子さんへのお悩み相談室、少しずつ抜粋して読んでいきます。まずはこちらのお悩み。自分が何をしたいのかわかりません。
高校を卒業後、ガソリンスタンドで働いていたのですが、その会社が倒産してからはなかなか仕事が見つからず、ようやく就職できたのが引っ越しの仕事でした。でも仕事していてもいつも辞めることばかり考えています。かといって今は自分がどんな仕事をしたいのかもわからなくなってしまいました。働かないと生活もできないし、どうしていいのかわからずに悩んでいます。
これはまあ、 いろんな本でよく出ますけれどもね、悩みが、こう、何をしたいかわからないって悩み本当に多いですよね。で、この方の場合は、そうですね、高校で卒業して、会社に勤めたんだけど、会社が倒産してしまったっていう、まあ、すごい、会社に勤めたというか、ガソリンスタンドで働いたっていうのが店員さんだったのかな。まあ、なんかこう、やる気を失う出来事ですよね。で、まあ、まだ働いてないその就職活動生とか、まあ今働いてる方でも、まあ今現在の仕事とか、あと自分自身が置かれてる状況に満足できてないとか、なんでそもそもこれやってるんだろうっていう人も多いと思うんですよ。そういった悩みに対して松原さん、このようにアドバイスしてました。人っていうのはね、我が身だけのことを考えると、迷いが生まれたり、自分の今後が見えなくなったりするものです。けれども、自分が働くことで誰かのお役に立っている、そう思えるならば、その仕事が合う合わないなどと考える余裕もなく、今目の前にある仕事をこなしていけるものなのです。利他の精神ですね。まあ利己の精神じゃなくて、利他的に物事を考えると、まあやっぱり物事はうまくいくと思います。誰かのためにって本当に働きやすいですよ。で、さらに松原さん、仕事というものはですね、心を育てる及び生きていく上での教本だと思っているというふうにも述べています。まあ、仕事にはね、学びがあったり、やりがいを感じたり、まあ、純粋に楽しかったり、まあ、もしくはその逆で、まあ、苦しかったり、まあ、闘争心が生まれたり、まあ、これ良くも悪くもですね、あと挫折や欲望を感じたりすることもあると思います。で、この仕事について、まあ、だらだらやらずに気持ちを入れて働くと感情が揺り動く、これがいいんだそうです。なので、この悩みを相談した方のような、まあ、何をしたいかわからないっていう人は、まあ、その何をしたいかわからないからといって一日をだらだら終わらせてしまうんじゃなくて、まあ、自分の仕事はどこでどのようなことに役立っているんだろうっていう視点を持って仕事に当たると、まあ、もっとそういう悩みが解決していい方向に向かっていくんじゃないでしょうか。ではもう一つ、仕事の悩みご紹介しようと思います。本当にやりたい仕事があるのですが、
家族のために今の仕事を辞めることができません。39歳になって本当にやりたいと思える仕事ができたのですが、子供が2人とも小さく、妻に胸の内を話すこともできないまま、毎日その仕事についてばかり考えてしまいます。今までやってきた仕事に熱が入りませんけれども、自分が好きな仕事で家族を養うだけの自信もなく、かといってどうしてもやる気が起きない今の仕事をだらだらと続けるのも嫌になってしまいました。
まあさっきの悩みとは打って変わって、人生をかけてやりたいことが見つかってるのに、その家族を養う責任からのプレッシャーで決断ができないっていう状況なんですね。まあこれはね、結構男性、まあ女性でも最近はわかるかな。やっぱりなんかこう、非常に苦しいなっていう若い自分なんか思ってしまうんですけども、多分今聞いてるあなた、若い人ほどなんでやんねえんだよって思ってると思いますけども、これね、多分年取ってくると本当に悩むんだと思いますよ。で、この方に対して松原さん、このようにアドバイスしています。
家族というものは、一人の人間の独走によって心が一旦バラバラになってしまうと結束しにくいものです。家族のために今の仕事が辞められないとの答えが出ている以上、それが正解なのはあなたも分かっておられるのですから、お気の毒としか言いようがありません。やりたい仕事をお忘れなさいなどとどうしても言えませんので、もう少し時間をかけて人生設計を考えられてから行動に移されるのも一つの生き方だと思います。
はい、こういう答え方がね、非常に松原さんらしいなって思いました。多分ね、真面目で優しい方だと思うんですよ。一般的なね、このお悩み相談的な本だと、こうしなさいとか、ああしなさいっていう具体的な答えを出すと思うんですけども、そうじゃなくて、まずその家族っていうものを考えてくださいっていう、まあ、松原さんの意見。僕はね、あ、そこから入るのかってちょっと感心しました。 で、まあ、その後ですね、まあ、自分がやりたいと決めた仕事でも、まあ、やっていくうちに嫌になってしまうこともありますよとか、あと、自分の年齢をよく考えた上で行動するべきだよっていう、そういったアドバイスもあります。まあ、ただ、どのような選択をするにしても、後悔しない思いというのが一番大切である。というのが、まあ、松丸さんなりの締めなんですけどもね。これについては、まあ、もっと詳しく知りたいという人は、本の中で確認してみてください。ではそろそろまとめに入ります。この本では、家族のこと、恋愛のこと、仕事のこと、そして人間関係、お金のことなど、まあ、人生を過ごす中で悩みがちな事柄について、まあ、松原さんの視点と言葉で、助言をしています。で、本の最後の方ではですね、幸福とはどういったものなのかっていう、まあ、松原さんの思いと言葉で締めくくられているんですけども、この本にね、寄せられている一般の方のその悩みっていうのが、やっぱり誰もが一度は悩むようなものなのかなっていうふうに思います。なのかなっていうふうに言ったのは、僕より年上の人のね、悩みとかあって、例えば介護疲れとか、僕は経験したことないんですけども、将来的にもしかしたら経験するかなと思って、ちょっと将来の自分を投影しながら読んでしまいました。で、それらにね、松原さん一つ一つ丁寧に答えているんですけども、本当僕としてはこれ松原照子さんの優しさがよくわかる一冊だなと思って。また僕オープニングでも言いましたけど、悩み相談を受けることが多いので、ちょっと、こういう回答の仕方もありかなっていうふうに。もしくは、自分が悩む立場になった時に、あ、松原さんあの時ああいうふうに言ってたなっていうふうに思い起こすために読んでおいてよかったなっていうふうに思いました。あなたは悩む人、それとも悩みを相談される人、どちらでしょうか。その、どちらかの人に、ぜひ読んでいただきたい一冊ですね。では、書籍情報です。幸福への予見。松原照子著。主婦と生活者より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、まだまだ3月で悩みとかも少ないかもしれませんけどね、むしろ新生活に対する不安とかがあるかもしれませんが、悩んだ時にぜひこちらの本開いてみてください。では関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第1429回2011年7月8日号、幸福への近道。これが松原照子さんの前著になります。気になる方はぜひこちらもチェックしてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、今日は 100% 眠いです、石橋です。よろしくお願いします。
100% 眠いって寝てんじゃん。
いやいやいや、だって今日朝4時起きだぜ俺。
4時起き？
そう。
築地でも行ったの？
全然、何の言われもなく夜の12時に寝て4時に目が覚めちゃった。
あー、4時間しか寝てないんだ。
そう、だからもう朝の4時から俺ずっと仕事してたんだよ。
そうね。うちの親父の若い頃のデフォルトだよ。
いや、だからさ、今日今これ撮ってるのがさ、お昼過ぎぐらいじゃん。
うん、
来る時の電車爆睡だったよ俺今日。というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
100% 幸せな 1% の人々。はい、
はい、
小林誠寛さんの書かれたオーディオブックなんですけども、
はい、
皆さん幸せですか？
幸せですか？
幸せじゃないっていう人も結構多いと思う。っていうか、まあ 100% 幸せですかって聞かれたら、いやちょっと 1% は幸せっていう人
もっていうことはあるかもしれないですね。
でもですね、その小林誠寛さんが、まあ、この本で幸せとは何かっていうのを、まあ、その小林誠寛さん結構相談とか寄せられたので、
はい、
それに答えた経験をもとに語ってるんですけども、
はい、
なんかもう、いいこと言ってんすよ。
ざっくりしすぎでしょあんた。
いや、もうどれを取り上げようかなって今悩んじゃったけども、まあ全体的に本当にいいことなんです。もうだから幸せってのは結構もう当たり前に皆さんの周りにあって、
はい、
それを受け入れてる人っていうのは幸せで、
うん、はい、
それがタイトルにある 1% の人々なんです。
そうそう、 1% の人々が 100% の幸せを享受してるわけですよ。
そうそうそう
そう、そういうそうですね、 100% の幸せを享受したい人はぜひ聞いてほしいというオーディオブックですね。
まあちょっとなんか心が安らぐと思います。
はい、では本日紹介したオーディオブック 100% 幸せな 1% の人々はオーディオブックのフィービーで配信しております。 アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、100% 皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。 1%
おい